かりと腰を据え、落ち着いて私の声を聞きなさい。慌てて急いで進んではいけません。心を静め、しっかりと落ち着いて私に聞きなさい。その時初めて聞こえてくる声があると言われます。あなたの心が荒立っているのは、あなたの心が波立っているのは、あなたがゆっくりと腰を据えて私に聞かないからである。人の言葉に翻弄され、状況に翻弄され、あなたの価値観と判断によって進むからであると言われます。しっかりと腰を据えて私に聞きなさい。私の言葉はあなたに危険を与え、私の言葉はあなたに憎めちを示し、あなたのこと、私の言葉はあなたを落ち着かせる。そしてその時あなたは力強く私の働きを担うようになる。私はあなたを通して私の栄光を表し、大いなる救いと癒しを表していこうと主は仰せられます。
このイエスの涙がこのあなたの罪のために流されていることを覚えなさいと主は言われます。この主イエスの血潮がこのあなたの罪のために流されていることを覚えなさいと主は言われます。しかしあなた方が私を信じ、私のところに来、私を礼拝するなら、このあなた方は私の喜びとなると主は言われます。
忍耐強く感謝を捧げていきなさい。感謝をしたからすぐ変わるという時もあります。しかし感謝をしても感謝をしても何も変わらないと思う時があります。しかし間違えてはいけません。感謝すること自体が命令であり、神は全てを最善になし益しか与えないので、感謝を徹底してあげていきなさい。あなたが忍耐を持って信仰を働かせて感謝し続けていくとき、あなたはあなた自身の内側に全く新しいことが、変化が始まってくるのを見る。そしてその後あなたの目の前に神の栄光が現れてき、驚くだろうと言われます。私はあなたを愛している、私はあなたを愛している、私はあなたを愛している。それは私はまずあなたを取り扱おう。あなたのうちに私の真実を、私の豊かな恵みを注ぎ、そこから私は見える現実をも変えていくと主は仰せられます。 God is working on my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. Hallelujah.愛する天のお父様、主イエス・キリストの御名を褒めたたえます。聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今から御言葉に包まれた人一人をありがとうございます。オンラインでインターネットを選ばれている人一人をありがとうございます。長崎ユサミ教会の親睦者であるキリストご自身が、長崎ユサミ教会で牧歌しかさっている日本中世界中にいるおびただしいあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語り導いてください。語るも行くのも降り下ります。主語ってくださり、上からの知恵知識霊を例えを持って聖霊がご自由に語ってください。主に期待いたします。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。神感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に終えた主に期待しながら御言葉を聞いていきたいと思います。マタイの8章の34節、イエスは振り向いて弟子たちに読みながら、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて言われたということですね。この改革のはですね、イエス様が言った言葉からポイントを絞って話しています。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。これは西高の26世紀の殉教の記念碑のところに刻まれている言葉でもありますが、長崎教会が一番最初スタートした時にもこの言葉をずっと門のところに掲げていました。まさにこの御言葉は初期の頃ですね、御声に聞き従うという第三名曲とともに、この箇所が繰り返し礼拝で語られていました。まあ、原点だと思いますけれども、まあ、もう一度いよいよ本格的な歩みの中にも入った今もう一度この御言葉をね、心に刻みなさいと言われたんですね。繰り返しね、予言でですね、白馬キャンプの時もそれが帰ってきた後も十字架を追うということが言われていたんですね。もう一度そのことを心向けたいと思いますね。で、なんて言われたか、誰でも私についていきたいと思うならって言われたんです。だから、まあ、もちろん強いられる十字架ってあることはあるんですが、この場合は、ついていきたいと思うなら、 あなたの方が願うならついてきなさい、その時は十字架を追いますよって言われたんですが、ついてきたいと思うかどうかっていうのはですね、これはですね、本当に神様の愛を知っていて、もうこの人についていくのが一番だって思うときにね、ついてきたくなるわけですね。で、マルコの2章を見てみますと、つい最近のデボーションですね、今日が3章だ、昨日のデボーションだけど、マルコの2章を見てみますと、2章の、14節のところに、イエスは道を通りながら、アルパイのコレビ、これマタイのことです。マタイの福音書はマタイだけ書いてあります。アルパイのレビが主税所に座っているのをご覧になった。主税所に座ったのは主税人だからです。で、主税人っていうのは、これは税金取りですけれども、当時の税金取りってのはつまり同胞の一切の民から税金を取って、ローマ、ね、ローマに支配されたそのローマに納める。で、同胞の民からはちょっと悪い言葉ですが、売国奴みたいな、ローマの犬みたいなふうに言われてた。で、しかもそのローマに納めるときに、まあ、ピンハノスって言葉は悪いけど、リベートを取るわけですね。だから、まあ、分かりやすくするために1万円を納めるために、あ、違う違う、1万円を納めるなら2万円取って、1万円を納めて1万円は自分が取るみたいな感じです。まあ、それは普通だった。だから、非常に、嫌われていた。で、自分でも、お金はいっぱい入るし、お金を持ってるから人はヘイヘイしてくださるけど、実は軽蔑されているし、自分でも、自分の仕事に誇りを持てなかったと思う、まあ、そういうのは主税人です。だから罪人と主税人っていつも罪人と並んで書かれてる、ね、その主税所のところに来てイエス様はいきなりその主税人のエレビ、これマタイのことですけども、私についてきなさい、ホロミーって言うんですよね、ホロミー私についてきなさいって言われた。でその時にすると彼は立ち上がって行きたかったと、すぐなんですね、私についてきなさいってすぐしたかったんですね。まあ、電話かかってきてすぐに信じてお金振り込んじゃダメですよ。しかし、イエス様が言われたとき、なぜ彼はすぐに立ち上がったのか。人間のね、汚さを散々見てるんです。お金を納めるの少しでもしたいから、へいこらへいこらするけど、実は陰で軽蔑してて、いろいろ言ってくる。人間の裏表を、主税人を見てきたし、自分の汚さも見てきたんですね。人間がどんなに汚いか、そして自分も汚いか、そしてお金っていうのはどんなで人の心をおかしくするかを見てきたんですよね。でもこの方は、眼差しが全く違った。言葉が全く違った。この人の言葉には権威があるけど愛があった。そしてこの人の眼差しは非常に温かいけど、本当に何かこう権威があった。捉えるものがあったんですね。皆さん、権威ってね、日本はね、傷があるからね、歴史的に。権力とつながっててね、マイナスイメージがありますけど、本来権威っていうのはね、守るものなのです。権威があったらほっとするんです。よかったと思うんです。それが本来の聖書を語る権威なんです。イエス・キリストはその権威があった。で、その権威を持って、様、私についてきなさいって言った時に、自分の目を見てしっかり真正面から、本当に語ってくれる人なんて、マタイにはいなかった。でも、初めて自分の目を見て心からまっすぐに、ついてきなさい、つまりあなたの人生を預けてごらん、私は責任を持って導くよって言ってくださった。また嬉しかったと思う。または初めて真実の愛、そして本当の真剣な言葉に出会ったんです。だから彼はもう全部捨ててついていった。何もいらないと思ったんですね。私は大学生の時にクリスチャンホームだからもう神様のことは知ってたしね、確かに私がつまずいたのは教会とクリスチャンであってキリストにつまずいてませんから、ね、だから遠藤翔が好きだったんですよね。どこでも決して見捨てないキリスト、まあ、ちょっと奇跡を指定したのはね、今は間違っていると思いますけど、でも決して見捨てないキリスト、同伴者イエスということに関してはおそらく日本で秀でたと思います。それを描いたというのはね、そうだったんですね。でそれで、まあ、キリストは好きだったわけです。ところが本当にこう自分は愛を求めたんですけど、自分の中に愛がないと分かった時にキャンプの時にイエス・キリストは愛しきった上で愛しなさいと命令することのできたキリストが弟子たちに愛して愛し私を愛しますかと問いかけられたって、これが愛だって、これが本当の愛だって言われた時にね、愛が飛んできたんですよ。これはもうそういうか表現がない、本当にこうね それから涙が止まらなくなって2時間経てなかったんですけども、あ、本当に自分には愛がなかったけどキリストは本当に愛してくださったのが陸じゃなく分かったんですね。初めてなんて言われた。その時にね、 この方以外いないと思ったし、思ったことは、まあ、幼い頃聞いた福音が全部いっぺんに分かるんです ね。それともう一つは、まあ、今はね、おかしいんですけど、その時はね、この方を知ってこの方以外についていく人はいない、これ以外に何をするんだって、地上に来ていてなんでキリストのこのこと以外に何をできるんだってね、社会人の方は今から言って失礼ですね、どうして働けるんですかって聞いたんですよね今から言ったら失礼ですけど、それぐらいキリストのために生きること以外に一体何ができるんだと思ったんですよね。それぐらい もうこの人は全てこれを知ってどうしてこの人についていかないかって、これ以外に一体何があるんだと思ったんですよね。でマタイもそうだったと思うんですよ。みんな出会い方は違います。でもイエス・キリストという人格に出会ったら、まあ、人格って言ってるのかな、神格というか、ペルソナに出会ったら、本当にこの方のペルソナに出会ったら、それが愛であっても真実であっても、ね、命であってもいい、この人に出会ったらこの方以外にないんですよね。人間はどんなに言ったって不真実ですよ。人間の愛は突き詰めたらやっぱり自己中心ですよ。エロスにしかなりません。まあ、ね、フィリアぐらいまでなるでしょうけど、アガペにはなりません。でもこの方はまさに愛そのもの、命そのもの、真理そのものなんですよね。それに出会ったらね、ついていきたいと思う。でだから本当についていきたいと思うならって言ったのは、本当にキリストと人格に出会ってたらなんですよ。でも人格に出会ってなかったら、私の益のために、私の利益のために得するから、宗教なんです、宗教なんです、損得なんです、儲かるから治るから何かできるからっていう、そんな次元じゃないんです。キリストという方に出会ったら、もうもちろんキリストは治せます、キリストは利益、勝利を与えられます。実業家に召されていたら、誰よりも莫大な利益を与えてくださるでしょう、与えるために。だけどそれは結果であって、イエス・キリストの人格に出会ったら、もうこの方が全てになるほどの出会いなんです。そういう出会いと、そういうキリストを知ってますか。そのキリストを知っていたらついていきたいと思う。自分の得のために、得するから、治るから、何かしてもらえるからっていうのでついていくなら、試練が来ます。祈っても祈っても答えられない、どんなに感謝してもどうならない、願っても答えられない、もう1年も経ったのにて、たった1年でしょう。ロシア教育大学の人に、28年厳密にはね、約30年と言われてますけど、14×2なんですよね。40年です、あるのは。で、我々も40年経って今本社に入ったんです。あのね、本当にキリストという方を人格でやってね、この人がこの人についていきたいと思うか、ついていきたいと思うならなんですよ。もうすぐにつぶやきが出て、ガーッと文句言って自分の正義が取らないとね、ガーッとなるでしょ。私も若い時あったから認めます、自分あれは罪人だからそうなるけど、その後に悔い改めて変わりましたか。相変わらず自分の義は通らないと正義が取らないでガーッと言ってませんか。それはイエス・キリストという人格を見失ってるからです。私はキリストという方と会ったんです。この方に愛されたんです。この方を裏切らないんです。その方を知ったから、この方についていきたいと思ってついてきたんでしょ。人は裏切りますし、人は何て言いましょうか、自分も含めてもう罪だらけですし、自分が正しいとみんな思ってるんですよ。悲しいけど人間って間違いだらけなのに、1正しかったら100間違ってるのに、100の間違いじゃなくて1の正しさを主張するんですよ、お互いに。でもイエス・キリストは違うんです。この方に出会って、この方についていきたいと思うなら、ついておいでって。イエス様、うまいこと言いませんでしたよ。ついてきたらね、商売繁盛、ね、家内安全、なんて言ってないでしょ。父、母とか、家族が敵になるって書いてあるじゃないですか。迫害を受けろって書いてあるじゃないですか。ね、自分を捨て、自分の十字架を。だから、本当についていきたいと思うならなんです。で、またついていきたいと思った。私もその一人です。皆さんもきっとその一人でしょう、ね。ついてきたいと思った。だからついてきた。でもその時にははっきり言って、自分を捨て自分の十字架を、今日はこれ一つにしています。自分を捨てるっていうのは、その後に書いてある35節。命を救おうと思う者はそれを失い。私と福音のために命を失う者はそれを救います。命は自分の命。英語ではライフ。 ライフというのは生活とも訳せる、命とも訳せる、人生とも訳せる。つまり自分の人生を生きたい、自分の生活を豊かにしたい、そういう、そういう、まあ、自分っていうのがあったら、それをそういうものを捨てなさいって、自分のやり方、自分の方法、自分の義、自分の何かっていうのを捨てなさい。そして自分の十字架っていうのはキリストと福音のために、私とキリストと福音のために、それを捨てる、それを捧げる、自分の人生も自分の命も自分の生活も、もうキリストと福音のためなら全部いい、豊かになってもいい、貧しくなってもいい、豊かにもなります、貧しくもなります。パウロは言いました、富めることにも貧しいことにも知っているって。ですね、本当にもしとにかくイエス様と福音のために、それを喜んで捧げる、捨てるというのは捧げるもなら、逆に救うって書いてある。もちろん永遠の命のことですけども、同時に永遠の命はもう永遠ですから、全てのものがあるからね。で、本当に自分を捨てて自分の十字架を追ってついてきなさいって言ったんですよね。そしてその上でついていきなさい。で、自分を捨てて自分の十字架を引き受ける、つまりこれ自分の使命とか神が自分に与える役割とか使命を引き受ける、その時に自分を捨てないといけないことがしばしばあるんです。自分の願い通りにピタッと合うことがあるんですけど、従っていくと自分の思っている通りとは違うし、やり方とは違うってことが起こるんです。これは我々は罪人だから必ず起こるんです。その時に、そしてついていきなさい、だから追い続けてついていくってことなんです。十字架を追っていきました、もういいでしょう、ポイッと投げて、あとは私の行きたいようにと、こういうんじゃないんですよ。ついていきます。二つ話ができたけど、イデアがね、木原イデアです、ね、長野のオンラインで名古屋でお願いしますけど、彼は、木原家の劣等生だった小学生からもう怒られ続けた。忘れ物ナンバーワン。この前も家に忘れ物してきました。ね、で、ね、で、病気じゃないかと実は思ったぐらいです。ね、で、ね、塾の先生に言われました。ね、今まで見た子の中で最も能力があるけど、この子が宿題をしてこない人はいない。忘れ物をするとか言って、ね、言われたんですね。で、その結果ですね、授業中、いつも言うように、教師の横にね、今はね、教師の、立たせないんですね。私の時代は立たせたんですけど、教師の横に教卓を置いて授業を受けるという。そういうのに振り向いて声かけるとか言ってましたよね。で、私、それはね、6年生の時は何かされたのかと思うけど、毎年のようにされたそうですね。すごいですね。でも、彼の素晴らしいのはね、休まなかった。学校に行き続けた。あれはね、だから打たれ強いんですね。伝道者は打たれ強くないといけないからね。でね、何かというとですね、で、それでですね、中学に入って高校に行きました。高校に行った、サッカーやってた、ねね。私と違ってサッカーでした。野球じゃなくてね、サッカー。ね、ところが、ミッションスクールなんですよ。鎮定学院だけど、鎮定学院マイナスキリスト教イコールゼロってパンフレットにバーンってトップページに書いてあるんですね。それで気に入ったん。で、ね、学校の案内の時もきちっとね、十字架がど真ん中にあって、真正面から福音を語ってくれたから、あ、この学校ならいいと思って信頼して入ったのに、日曜日の朝に部活をするんです。私は反対はしませんが、じゃあその前に30分でいいから礼拝をしてもらいたいって校長先生に言いに来ました。校長先生がですね、長崎教会の僕の昔の友人でですね、ね、言ってましたね。いや、いろんな事情があってね、宿題としてくださいってね、宿題未だに答えてくれてません。私は朝練習するなと言いませんが、そしたらその前に30分間礼拝してもらいたい。ちゃんと。それからならいいけど。私ははっきり校長室に講義に行ったトップに。で、彼は彼の意思で朝礼拝出てから練習になりました。そしたら練習朝来ないからということで試合にあんまり出してもらえません。それでも彼は中途に行きました。が、2年生になった時に、いよいよその選択だなっていう時が来たわけですね。それで、まあ、サッカー部の先生じゃなくて別その彼を親しくした先生がそろそろ選ばなきゃいけない時じゃないのかって言って話をして、彼はそこで、まあ、悩んだんですけど、神様を選んだんですね。部活を辞めて主を大事にしたんですよね。サッカー好きだったのにね。そしたら何が開いたかというと、チャペルが開いたんです。ミッション系の学校だからチャペルがあるんですね。毎朝ね、全体でやる時もあるけどクラスでやる時もある。そしてそのチャペルを彼が毎日話すようになったんですね。毎日かな、結構毎週話すようになった。 三男もしたようですけれども、彼の場合はストレートに福音を語って、なんか彼の好きなアーサー・ホーランドとかですね、あのおばあちゃんの証しとお母さんの証しとかでね、お父さんの証しはしてくれなかったようですけれどもです、ねね、あるいは聖書の話とかね、やったわけですよね。ずーっとやり続けた。寝てる子もいるし、そっぽ向いてる子もいるけど、やり続けた。やめようかと思ったら、同級生が、お前やめるなって言ったら、やり続けた。私はそれが今生きていると思っています。ね、人生って、ね、あるんですよ。自分を捨てて、神のおっしゃる十字架を選ぶときってのは。そして自分を捨てて死を選んだら、得するかといったら得するわけじゃないんです。この地上だけ見てたら。この地上だけ見てたら。この地上だけ見てたら。しかし、永遠という価値に立ったら、必ず神の祝福と勝利を受けるんです。そして本当に必要なら、この地上でも溢れるほど祝福を受けます。でもその地上の祝福を中心に置いたら、必ずずれます。いいですか？祝福されないなんて言いませんよ。間違いなく主は祝福できます。悪霊の力で他の宗教をやってよりも、はるかに大きく祝福します。でも、中心は本当に自分を捨てて自分の自由、自分の考えや方法やこの世の価値を捨てて永遠という価値の中で神がおっしゃる自分の受けるべき十字架、自分のやるべき使命と役割を引き受けて、そしてそこを引き受け続ける。そうするとね、主の勝利と逆転が起こるんですね。まあもう一つ、久しぶりですけど、私の好きな話ね、ちょっと古い話ね、今だったらパワハラになりますけど、もう天に帰った父がね、私が新学生の時だから、今私64歳、新学生の時は20代ですから、もう50年ぐらい前かな。50年までいかないかな。あ、50年かな、40年。35年ぐらい前かな、の話だから、本当に古い話だけど、一本のカセットテープ送ってきたんですね。まあ、当時カセットテープだった。ね、でも、あ、父が送ってきたと思ってね、まあ、寝ながら聞いてたの、最初は。途中でね、感動してね、ちゃんと座り直してきました。でね、伊藤、なんとかって名前、その彼らのグループのもう高齢の人なんですけど、その人は説教してるんですよね。その時歌った歌は今日まで守られきたり、しわが見って歌を歌ったんですけど、だからよく覚えてるんですけど、その時にね歌ったのその方が若い頃だから、本当に昔、その時80ぐらいの人が17歳の時だから、すごい昔の話です ね。今だったらパワハラになるでしょう、ね、もうよく知ってる人は寝てくださって構いませんよね。でもね、初めての人はしっかり聞いてください。あのね、言われたんですよね。さっきのね、彼が分かったときに、高校卒業して母子家庭だったから仕事に入ったと。そしたらですね、その仕事場でですね、一生懸命仕事したら、忘年会があったと。大阪です。忘年会があったと。当時はね、忘年会というね。これね、そしたら、まあ、ダーッとみんな並んで、一番彼は末席ですね、新人だからね。だから、そのこう縁がね盛りになっている時にね、トップの社長がですね、こうね、杯を持ってね、こう上から順番にこうね、やって、ね、まあ飲みなさいとか言って、いい社長ですよね、要的に言ったら、こうね、みんなにこう杯をね授けてくれた。で、彼のところに来た。当時メソジストってのはお酒飲んだりタバコ吸ってたら洗礼を受けれませんからね。それでですね、こう来たからね、彼はね、ありがとうございます。志だけお受けします。私はクリスチャンなので、お酒を飲みませんって言ったんですね。考えてみたら、高卒して18歳、まあ、飲んでいいのかな。そうやって。そしたらね、社長が怒ったんですよ。いや、まあ、そうやっていっぱい飲めって。いや、すいません。志をお受けします。本当にありがとうございます。でも、私はお酒をいただきませんって言ったらね、怒ったんですよね。何ってお前、社長の杯が飲めんっていうことは、社長不信任ってことだろうってね。そしたら、明日からお前は混んでいい。お前は明日から混んでいい。もういいとか言ってね、言っちゃった。で、また縁は盛り上がったんです。でも彼はそれ言われてね、真面目でしょ。もうその後ね、どうしようかって悩んでた。で、終わった後に家に帰って、何もなかったように寝床に着いたんですけど、お母さんを心配しちゃいけないから、寝れないんですよ。どうしようか。明日会社行って謝ろうか。それとも辞表出しに行こうか。社長のね、酒の席なんですけど、その言われた言葉を、ね、受け取って、もう真剣に悩んだ。一晩中悩んで眠れないんですね。そして明け方ですね、まあ、文豪体なんですけどね、 なんて言うんだっけな、文語だ、神の国と神の義を大事にしなさい、そうすればそれで与えられるって、あの御言葉ですよ。マタイ 6-33 かな、あの神の国と神の義をまず大事にしなさい、そうすればすべてのものはそれで与えられてあるでしょ。あの御言葉がね、ガーンって来たんですって、なんか知らないけど、赤が心に。その瞬間、やっぱ神の言葉っていいですね。その瞬間ね、むくっとしようって決めたんですって。でね、あのね、ちゃんと当時はこう、スミスって書くんですね。今はこうピピピピピとかね、ピンとかはラインで終わりですけど、こうね、ちゃんとね、こう書いてね、スミスってね、いいよね、この度、一身上の都合により、やめさせた候とかね、候補文ですよ。で、きちんと畳んで、こう、取り付けて、ポケット入れてね、これでね、会社にね、行ったんですって。でもね、会社行っても社長はね、重役出勤で来ない。で、二日目なんでしょうね。でね、昼頃になってやっと来たんですって。来てすぐ行くのは失礼だから、少し経ってからね、覚悟を決めてね、社長室をトントン叩いたんだ。社長さんがですね、ああ、誰だってから、伊藤ですか、なんだとか言って、開けろとか言ってね、入っていったんで、パッと入っていって、もう、再敬礼してですね、辞表持ってまいりましたってこうやって出したんですよ。社長がですね、きょとんとしてですね、なんだこれって。はって、どうしたんだお前って。いや、どうしたって、昨日あなたは、ね、社長の作戦を飲めないってことは、社長不信ってことで、そんなもん混んでいいと言われまして、首を宣告されましたので、辞表を持ってまいりましたってこうやって言ったんですよね。17歳の裏若、18歳かな、当時もね、このピッとね、おした社長は、まあ、今だったらパワハラですよ。でも当時はそんなことないからね。でね、まあ、大阪弁ですよね、社長はね、辞表をじっと見て、その後彼をじーっと見たんですって、おいでね、言ったんですよ。お前、ほんまもんやなって言ったんですね。お前ほんまもんやなって言ってね。でね、パッと字を取ってね、ビリビリって破ったんですよ。それでね、いや、先の席とは悪かった。申し訳ないってね。お前みたいなもんに働いてもらいたい。これからも頑張ってくれって言われたんですよね。話はそれで終わらない。年が明けたら新年会があるんです。新年会が終わって、ね、バーッと並ぶんですよ。ね。そしたらですね、またお酒出るわけですよね。ところがですよね、いきなり社長が言ったんです。まあ伊藤だったと思うんですけどね。伊藤ってね。ね。お前はこんな不良なとこおらんで。ね。ご飯食べたらさっさと帰れって言って。で、まあ、上長さんがいるわけですよね。まあ当時だからね。あ、上長さんって言ってね。一番裏書き高青年、美青年、あの子に、ね。弁当も出してくれって、最高の弁当を2つも出してくれって、それと三ツ矢サイダー2本、三ツ矢サイダーですね、当時からあったんですね。料亭の弁当ってすごくいいんですよ。しかもトップが行ったからすごくいい弁当なんです。お母さんに料亭の最高の弁当と三ツ矢サイダーを持って帰ったんです。それから3年間献身するまで彼はその会社に勤め続けました。いいですか。その間彼は一回もアルコールを飲まずに済んだのです、はい、いつも社長が最初に言うんです。そして彼はご飯だけしっかり食べたら最高の料亭の弁当と三ツ矢サイダーを持ってお母さんに持って帰ったんです。一滴もお酒を飲まずに済んだんです。そして3年後検視しました。私ね、それ聞きながらね、私は寝たことあるけど、年が座ってね、最後涙が止まらなかった。じゃあこの話を忘れないんですね。神を選ぶ者は神が祝福されるんです。彼はお母さんを大好きした、お母さんを愛してた、だから仕事したんです。だから葛藤したんです。だけど神を選んだんです。自分を重ねて神を大事にしたんです。そしたら神様が完全にそれで守ってくれたんですよね。これを特別だと思わないでください。どの人も一緒です。なぜ多くの人は神の奇跡とか勝利を見ないか、自分を捨てて自分の十字架を引き受けないんですね。自分を捨てて自分の十字架を本当に受けたら、そしてついていきなさいとか、ついていくんです。ある人は感動してついていくんですけど、途中でもういい加減にしてよはぁーとか言うんです。なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないのか、ウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィって言うんです。責めません。あなたは人間でした。私も人間でした。でも、大人になりましょう。もう十分じゃないですか。誰かを責めて裁くのやめましょう。黙って、引き受けましょう。不合理と不条理を。 そうするとね、神が表してくださるんです。本当に表してくださるんです。これはね、見事ですよ。それをね、覚えてほしいんですよね。今世の中はパワハラとかセクハラとか何のハラとかいっぱい、ね、ありますよね。で、間違ってないと思います。でもその結果クリスチャンがですね、なんかこう、正義を課して言うクリスチャンが多くなってきたような気がします。でも主がおっしゃる十字架を引き受けていくときに私たちは神を見る。これからいよいよ本戦が始まってくるときに、始まってきたときに、このもう一度ね、ついていきたいと思うなら、本当にイエス様を人格に入れて、この愛に感動してついていきたいと思うようになったと。その時はもう自分も捨てて、自分のやり方、自分の方、自分の正義を捨てて、主がおっしゃる自分の十字架、使命と召しに生きていく、生き続けていく時に、神様は素晴らしい声をしてくださるということをね、覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きている神であることをありがとうございます。御言葉を通して今日も豊かに語ってくださって感謝します。私たちが本当に自分を捨てて、自分の十字架を引き受けてついていくことができるように助け導いてください。お祈りしたいと思いますけど、罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的なあなたの願いと求めをおっしゃってください。で、癒しのためにも祈りますので、傷んでいる方はそこに置いておいてくださり、病気に置いておいてください。また心に問題を持っている方は胸に置いておいてください。霊的な問題を感じる方はお腹に置いておいてください。で、自分じゃなくて家族友人という方はその方のことを思い浮かべてください。経済のこと、人間関係のこと、どんなことでも結構です。その前に祈りましょう。天のお父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。一人一人が手を置いているその場所に触れ、一人一人があなたの前に過ぎ出すこのことに触れ、今、答えを与え、書き出し、将来でください。イエス・キリストの心と体を癒されよ。イエス・キリストって、偶像礼拝から来た、聞かれたれ。出て行け。イエス・キリストの名によって命ずる、あらばらばらばらばらばらばらばらばら。この世の霊を完全に打ち砕く。あらばらばらばらばら。貧困の霊と金銭欲の霊、イエス様って命ずる。今すぐに、せっ。胸に触れてください。今、痛みを取ってください。背中に触れてください。癒してください。咳を止まれ。イエス・キリストにあって。イエス・キリストにあって。咳中間狭窄症、完全に癒されよ。なんか、頭が頭痛なくて、イエス様って頭痛を癒されなさい。皆様感謝します。ありがとうございます。イエス様になによって、イエス様になって、恐れをその人の力出ていけ。イエス様感謝します。ありがとうございます。イエス様、今手を置いている場所に触れてください。耳に触れてください。イエス様って水されよ。すでに癒してくださった死を、それを表してください。首にあるしびれと痛みを、イエス様、完全に取り除いてください。すでに癒された死を、それを表してください。癒しを現れてきなさい。イエス様って水、痛みとしびれを消えてなくなれ。癒してくださった死を、それを表してください。壊死している死んだよ、再び動き出すように、イエス様って命じる。再び動きなさい。あらぶらぶら。イエス様、一人一人の体に触れてください。心に触れてください。ありがとうございます。なんか決断しないといけません。心に定めなさい。そうするしないと変わりません。で、あなた自身もそれを感じていますが、主の前に決断し、そして主にすがりなさい。その時、開かれてくるとし、開かれてくるというか、それができるようになってくるとしています。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝します。ハレルヤ。あ、ちょっと促しがあるからね、招きの祈りをしますね。自分ついていきたいと思うから、自分を捨て、自分の自己ってついていきたいと思われた人ね、ついて祈ってください。思うならだから、思わなかったら祈らなくていいですから。イエス様についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の自己そしてついていくって祈りをしますので、ついてください。愛する天のお父様、あ、声出してくださいね。 愛する天のお父様、イエス様にどこまでもついていきたいと願います。自分を捨てて、自分の十字架を追ってついていくことができるように助けてください。聖霊が導いてください。最後まで従い通せるように主が助けてください。導いてください。信じます。感謝します。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。私はあなたの祈りを聞きました。短くても真実な祈りに私は答えます。信じなさい。私はあなたを導き祝福すると主は言います。イエス様の名によって祈りします。アメン。もう一度に感謝します。ハレルヤー。はい、確認してください。触れられたり語られたりした人、はい、他にいますか。はい、他にいますか。はい、じゃあお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせを、今日も明るく元気に、久保田伝道師にお願いいたします。